と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
はい、皆さんこんにちは。京都府建築士会まちづくり委員会の内藤育子です。2018年、1月、の、放送なんですけども、まあ、2018年始まりました。私は今年初めてなので、また今年も皆さんよろしくお願いします。年の初めっていうと皆さんいろいろ年の初めに、何か、計画を立てたり、っていうことをなさいますでしょうか。私毎年なんか目標を立てるんですけども、今年は丁寧に行きたいっていうふうに思ったんです。まあ、いろいろ、年も行ってきてできることも少なくなってきて、ちょっとやることを整理しながら丁寧に一つずつやらんとあかんなっていうふうに最近感じたんですが、今日はその、三条特集という週で、またそれにぴったりじゃないかなと思うようなお客様をお迎えしました。今日も30分よろしくお願いします。
京都人町出会いもん。
はい、ただいま三条のコーナーです。このコーナーは、毎回三条通りに、ゆかりのある方に来ていただいてるんですが、今日はですね、三条通りの東の通りの南西の角っこ、本当の角っこにある、素敵な可愛らしいお店なんですけども、ドゥアーメス、ドゥアーメストというお店があります。そこの、尾藤則明さんに来ていただきました。尾藤さんこんにちは。
こんにちは。
はい、どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、尾藤さんと今もちょっと打ち合わせをさせていただいてて、尾藤さんの話を聞いているとどんどんどんどん深いところにいっぱい話が広がっていて、はい、何からお尋ねをしたらいいかと思うんですが、面白い話、はい、話をいっぱい聞いてたんですけども、ドゥアムエストというお店なんですけども、まずまあ一言で言うと、何のお店でしょうか。
そうですね、名刺っていうかショップカードにも書いてるんですけども、はいはい、大地を汚さず自然に土に変える、うん、天地自然福っていうことで、
はい、
まあこれは昔は当たり前だった、うん、そういう衣食住の生活があって、はい、でそれを、まあ、思い出しませんかということを一つテーマに出しています。
うん、はいはい、という一言で言うとそうだとおっしゃるんですが、まあ、それを理解するにはなかなか、いろいろな、もっと思いを聞かないとわからない、でまあ、そんな簡単にわかるもんじゃないよっていうふうにも言われましたけども、はい、確かにそうなんでしょうけども、もともとは、尾藤さんの、経歴をお伺いしてたんですけども、もともとは、会社員だったっていう、はい、それからなんか世界中を回ったというようなことがあって、はい、いろいろなことに気づかれたんですけど、その辺の話をしてもらえますか。
はい
はい、
まあ、1994年にまで、うん、まあ、10年間、
はい、
会社員をやってまして、
ええ、
でそれをまあ思いつきって言ったらちょっとあれですけども、うんうん、まあ、ふとそういう思いでですね、
はい、
今辞めるっていうふうに自分の中で思って、うん、それで、まあ、1年その次やるべきことを、
はい、
勉強するために1年ちょっと充電期間を置いて、
ええ、
で1995年に、
うん、
世界一周をして、
はい、
それでその中で自分のこのやるべき仕事を何か見つけられないかなと。
すごいですね、
はい、それとまたこれから独り立ちしていくための自分なりのこの人生のバックボーンとなるようなそういう考え方っていうか、そういうものにも出会えないかなと、
はい、
まあ、そういう感じでですね、あと自分自身が外に出た場合、
うん、
自分っていうものはどう評価されるのかなと、そういうのを見てみたいなという思いを込めて、はい、まあ、1年限定でですね、はい、行ってきました。
それもすごいですけども、それで本当に 世界中を回ってこられた、
はい
はい
まあ、カナダから始まって、はい、その時に、うんまあ、語学もね同時に勝者と言いながらも語学も同時に勉強しないといけないということだったんで、うんうん、カナダから入って、うん、そこで、まあ、勉強させてもらって次に、はいまあ、アメリカに飛んで、
はい
まあ、カリフォルニアあと、うん、メインはニューヨークに行きたかったんでねそこが一番、はいはいあのうん、アパートを借りて一月半ぐらいはいました、
はいはい、
でその頃はその中で、うん、カナダアメリカを通じて何かやりたい商品がないかということも含めていたんですけども、うんはいはいうんそこを出して次はヨーロッパ、うん、これは、はいまあ、僕の、まあ、視野を広げるという意味でね、
うんうん、
行ったんですけどちょっと物価が高かった部分があって、うんうんうん、ですぐ、まあ、アジアに行ったんですね、
うんうん、
でアジアはタイを中心にいろいろ行ったんですけども東アジア、うんうん、特に影響を受けたのがインドですね
インドね、うん、
インドはまあヒンズーあるいはヨガのそういう哲学があって、うん
はいはい、
でそういう寺院もね安く、まあ、勉強させてくれるところがあってですねそういうところで、まあ、3ヶ月のビザの期間の有効の中で、
はい
はい、半分以上は今結局いたような感じでそこで今のベースとなる、うんまあ、食べ物に関しては、うん、ベジタリアンが当たり前だったんでそこまではもっと、うん、もう普通にハンバーグ食べたりしてきたんだけど、うん、いきなりそこから変わったりとか食生活が、うん、あるいは、うん、僕は宗教的なことは日本にいると全く勉強しないじゃないですか、
うんうん、
あそこまあインドとか、まあ、ヨーロッパとかアメリカに行きますと、はいはいいろいろとまた入ってきますものですから、はいうん、そういうものも勉強させてもらったりとか、
うん、
そういうこととあとは大きかったのはその NGO 活動っていうかインドで の, その国際協力というか、はいはい、そういう生活を支えるために、
うん
まあ、自分たちがいろんな小物を作ったりとかすることで、
うん
糧を得るということの情報も得まして、
うんうん、
それで結局最終的には国際協力をするお店ということを、うん戻ってきて1996年9月に、
はいうん、
兵庫県の明石の魚住というところでスタートしました、
はいはいはい、それが、まあ、それから、始められてそこから第二のお店第三のお店っていうわけですよね
あそれでですね、はい、その明石のお店を、まあ、5年ほど経った時に、
はい
もう少しこう都市部でもお店をやりたいということで、うん
はい
まあ、神戸に出ようと思ったんですけども2店舗目を、ねはい、出そうと思ったんですけど、まあ、ご縁がなくてですね、いろいろ探していくうちに結局はこの京都にたどり着いたということになっています
、はいはい、それで、錦小路に初めお店を出された、
はい、
ということですね、
ええ
うん、錦小路もとてもにぎやかなところで、
はい
はい、そこで、お店をしながら2つ目のお店を同時に
そうですね2001年の4月に錦小路のお店を立ち上げ、うん、そして、その年の12月に今の、うん、東の東院のお店を紹介されて、
はい、
で同じ年に2店舗オープンするという流れになりました、うんう
んうん、それのドゥというアンドゥの、2店舗目ということで、ドゥアーメストのドゥが今は道という漢字を書くようになられてる。
そうなんです。それは僕しかわからないことなんですけども結局アーメストっていう名前は、
はい、
エストということをまあつけたいなっていうのはひらめきがあって、
はい、
で東というまあ、はい一般的に東だけど僕の中では日本ということなんですね、
はい、
でエストというのは心とか魂ということなんで、うん、あエストっていうかアームですねアームは心とか魂という意味で、うん、アームエストというのを第一のお店につけました、うん、そして2店舗目になるので、
うん、
アンドゥトロアのドゥということで、
うん、
第2というドゥアームエストという名前にして、
うん
やりましたけれども、うん、途中で、うん、まあ方向性が、
うん、
まあ変わったというか、
その辺でなんか転機があって、
転機がありまして、
はい、
Do が2から道に変わっちゃったっていう、はい、ことになりまして、
はい、そこの辺が、道というのはなかなか深い話なんですけども、うん、もともとはだから、衣服雑貨のお店ということで、はい、まあ衣食住の、まあ、衣がメインですよね。
そうですね。
でも、それだけじゃなくって、道っていうのはやっぱり、何々道みたいな意味ですよね。
そうです、
はい、その辺の、なんか日本人の、生き方に関するこうひらめきとかいうことがあったわけ。ひらめき
結局まあ最初は、はい、まあ、説明しやすい社会貢献をしていくっていう生き方をやってきたわけなんですけども、うん、まあ途中から、
うん、
まあ、もっと大切な、
うん、
日本人が大事にしてきたことに気づかされたっていうか、うん、
はいはいはい、
それが言葉にしづらいところで、
はい、
その思いを服に託して天地自然服と呼んでるんですけども、はいはいはい、
というようなことでいろいろな、まあ、もっともっと深いに思いがあって、もっとその日本人が、なんかこう、生きていくべき、なんか忘れてしまったような生き方をもう一度取り戻して、衣服住の、衣食住全てのこう暮らし方をこう変えていく、自分の中でこう、見直していくみたいな、そういうことを今訴えられているっていうか、私が簡単に言われたらちょっと違うのかな。
あ、いや、結局ですね、
はい、
今までは、うん、その外に見える環境を、うん、外側を顔を何とかしようというふうな方向性、
うん、
ベクトルというかね、うん、ベクトルとしては、外に向かって外を何とかしようという考え方のベクトルだったのを、うん、今度は内側をもっと整えましょうと、
うん、
っていうか見直すっていうか、
うん、
本当のその自分っていうかね、うん、自然な姿、
うん、
この例えば僕は日本人として生まれてきたら、
うん、
日本人とはどういう、まあ、環境の下でね、どう育ってきたのかっていうのをもう一回ちょっと基礎をね、うん、見直しませんかっていうことなんですよ、
うんうん、
今途中生まれてきて途中でもう教育がもうそういうふうになってないのでね、
うん
うん、どちらかというと東と西っていうふうに分けたら、
うん、
西のその考え方を僕らはずっと得てきてるわけでしょ、
うん、そうですね、
それ以前のことを教えてくれる人なかなかいないじゃないですか、うん、東の考え方、
うんうん、
日本だったら日本独自のね、
うんうん、なんか私たちもこうなんかいろんなことで今の世の中行き詰まってて、前向いて右肩上がりでっていうなんか追われていくような生活の中で、私たちもなんかこう日本的なものを京都にいるとすごいもこう取り戻したいっていう思いがあってっていう話を、まあ、さっきもしたんですが、
はい、
まあ、それもそうだけど、もっと自分の中でそれを、探していくべきだっていうお話もさっき聞いてたんですけども、
そうです、ですから、
うんうん、
もう片側のね外を良くしましょうという考え方は十分やってきたのでね、
うんうん、
そっちはもう置いといて、今度は内を良くしましょうっていうか整えましょうっていう両方やりましょうと、まあ、同時にやれたらいいんですよ。外も大事だし内も大事ですよ。だけど内がおざなりになってきたんですよっていうことなんですよ。両方大事なんですよ僕の中では。東も大事だし西も大事、どちらもお互いに等しくある、これが大事な考え方なんで、
はいはいはい、陰と陽と、
はい、
お店のマークもそういう、ことからできてる、それがあってこう全体であるっていう、その両方を、見極めながら、っていう生き方も考えるという、
そうです全体で生きるという生き方の一つの表現、
うんうん、はい、 イメージとしてはすごくよく分かって、でもどうしたら、自分にも厳しくなきゃいけないだろうし、さっき私が思ってたなんか丁寧に生きるっていう、なんかそういうことなんじゃないかなって思ったりもして、本当にいろんなことに、ね、流されて時間に追われてっていう生き方をしてて、本来もっと もっとなんかこう全体をっていうじゃないけど、時間の移り変わりだとか季節だとか、なんか美味しいものだとか美しいものとか、こうそういうものをこう感じれて生きるようなことが、なんかもうちょっと丁寧にしないと、なんか私は最近こう大皿なりになってきてっていうふうなふうにこうすごく感じてて、ちょっと尾藤さんの話聞いて、うんっていうふうに思って、ちょっと今日はお話を聞きたかったんですが、とてもとても短い時間ではわからない、話なんですけども、まあ衣食住をベースに、その全てをそのまあそ全体で、考えていくという、
そうですね、今の丁寧に生きるっていう生き方っていう、まあ こういう話っていうのは、まあお店でね、聞いていただけると、またもう少し言葉で表現してっていうのはなかなか非常に誤解を受けやすいので難しいんですけれども、例えば今まではね、外側の環境にすごく影響を受けて、その影響を受け取って、それに反応して生きてきてるんですが、逆の生き方っていうのを考えると、環境に全く影響されないっていう生き方もあるよっていうことでもあるんですね。そういう気づきを、少しでも得て帰っていただければなという思いはあります。
なんかもう話は、尽きないし、なかなかは難しいんですけども、ぜひお店に行って、そういう素敵な素材でできた、お洋服とかいろいろ置いてあるの、それを見ながら尾藤さんの話を聞いていくと、もう少しよくわかるかなと思いますので、はい、ぜひ皆さん、三条の、東の通りの角っこ三角のところを、本当斜めに切ったところの角っこにある、ルー・アーメストというお店にぜひ足を運びくださいということで、ちょっと、なかなかまとめるのが難しい今日はお話でしたが、とてもいろいろな示唆を受けたと思います。はい、どうもありがとうございました。
今日はどうもお世話になりました。
ありがとうございました。よろしくお願いします
。よろしくお願いします。
ということで、ここで少し一曲聴いてください。
後半は会員紹介のコーナーです。ラジオ部会の松本が担当させていただきます。今回は私と同じ青年部会に所属されている佐久間譲さんにお越しいただきました。佐久間さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。まず、ここに来た感想どうでしょう。
面白いですね、
はい、
初体験なので非常に面白いです。
短い時間でちょっと楽しんでいてください、はい、
よろしくお願いします。
は
い、
では初めなんですけれども、まあ単刀直入に、お聞かせいただきたいんですけれども、まあ青年部会で活動されて大体もう丸2年ぐらいかなっていうふうに思うんですけれども、はい、建築士会に入られた、まあ活動しようかなって思われたきっかけみたいなものってのはどんなところだったんですかね。
はい、もともとというか今僕は建築の構造の仕事をしてまして、
はい、
で、まあ、構造の委員会というか協会の方には 前から所属はして顔を出していたんですけれども、構造以外の分野の方のコミュニティがどういう広がりを持たれているか、どういう世界が広がっているのかっていうのに興味がありまして、建築士会の方に入らせていただきました。
ああそうですか、はい。まあ、その辺は多分私も設備設計ですので、衣装設計とはちょっと違う立場にいる以上、仲間っていうかね、そういうのを増やしていきたいという意味で言うと多分似たような感じだったのかなというふうに私もそんな気がします。
そうですね、はい、実際入ってみても本当にいろんな分野の方が、建築の設計以外の方が本当に多くいらっしゃるので、面白いコミュニティが広がっているなっていうのは実際の感想です。
そうですね、なんかそういうところがなんかもうちょっと PR できて、いろんなタイプの人が来ていただけたらね、建築士になってから、こういうコミュニティに入れるんだよっていうのが分かればね、もうちょっと仲間増えるかなっていう気がします。はい、で今佐久間さんは、青年部会の中では、はい、研修担当会と、いうところに入っていらっしゃいますけれども、どうですかね、研修担当会楽しいですか？
そうですね、活動としては月1で、各分野の講習会、設備であったり仕上げであったり、他分野にわたって講習を催してまして、であとは見学会、この間行ったのが大谷博明さんの積層の家とか、非常にもう本当にいい機会というか、建築士会に入っていたので得られた体験ができたかなと思いますし、でこの放送が予定では20日土曜日ということで、今日は二条城の方に改修工事が終わった唐門東大手門の、見学というかを催してまして、それをやってる いたりしますし、
そうですね、
あと年一で研修旅行で東京、今年は東京を計画中なんですけども、とかがあって非常に面白いというか、
なかなか一人とかそんなんではできないことが結構できる、できるっていうのはすごく楽しいとかなというふうに思います。
はい、
ちょっと前も長宿郷の方で大谷さん、藤井浩二さんの建物ですけれども、そこで第1回の、京都建築賞の藤井浩二賞を受賞された、三田さんの、話とか伺いてきました。はい、辺で、構造、の設計っていうのは、なかなか私自身は、詳しいところちょっと分かりにくかったけど、どういう感じでやってるのかなっていうのは、少し触れたなって気が、してたんですけれども、三田さんも、途中で独立されたという話を、お伺いしましたけれども、佐久間さんも実は今年、1月、独立をされたということを、お伺いしたんですけれども、
そうですね、僕もそうなんですけど、三田さんも、アトリエ系と言われている構造設計事務所、要はそのごちゃごちゃというか建築家の方を相手にするような、事務所でやってまして、建物がやっぱりこだわりがある建築を作られる方を相手にしているので、構造もそれに応えるためにアクロバティックになったりとかって、かなり挑戦的なものを作っていくような事務所にいました。で、僕もそういう建築に育ててもらってたので、独立に際してはなんかそういう恩返しというか、世の中に対する恩返しで、やっぱそういうごちゃごちゃしたというか、アトリエ系の、面白いというかこだわったものに何とか携わっていけたらなというふうに思って、今年一匹から独立をしております。
なかなかね、アクロバティックな建物っていうのはね、私自身あまりそういうお付き合いのある、設計者さん、ですね、いらっしゃらないので、そういう方、そういうのに、巡り合って、のが、2件ぐらいかなって感じでなんですけれども、でも私自身もやっぱり建築いろんなもの見に行くのが好きなので、そういう意味で言うと、これってどうやって成り立ってんねやろうなっていうふうなすごく思いながら、思っているのと、私自身やっぱ設備設計の身ですから、 これ構造と設備どう折り合いつけたかなとかっていうのすごくね思ったりとかね、させていただいたりとかして、はい、そうですね、まあ、さっき、恩返しというようなことを少しおっしゃっていらっしゃいましたけれども、まあまあ、まだ、年齢的にはお若いですから、まあ、これからまあその、一人でというか、まあまあ、その大会社の長としてやっていくという中で、うん、何かまあ目標みたいな、夢みたいなものっていうのは持たれてたりとかしてるんでしょうか。
はい、まあ、独立っていうとなんかかっこいい感じなんですけど、まあ言ったら脱サラみたいな形なので、うんうん、はい、やっぱりリスクが、やっぱりサラリーマンではないリスクが発生するんですけど、やっぱ独立というか脱サラにあたってサラリーマンにはない可能性の生活というか、うん、まあ、そういうものを見つけていけたらなというふうには考えています。で、まあ、例えばその、まあ、僕今息子が生まれて8ヶ月になるんですけど、はい、まあまあイクメンの構造男子ってなかなかいないので、
はいはい、
まあ、なんとかそれを実行したいなと思って、まあ、今なかなかまあ難しいは難しいんですけど、まあ、朝散歩で息子をちょっと連れて外に出て戻ってくる、はい、でまあ、朝昼晩の、ご飯は家族の顔を付き合わせながら、食べる、
うん、
で息子をお風呂に入れるとうとうですね、なかなかちょっと、まあ、普通のサラリーマンではできないようなことをやっていけたらなというふうには思っております。
現時点ではまだできていらっしゃる。
いや、まあ、自宅の一室を事務所に改造しているので、
はいはい
はい、まあ、月の半分ぐらいはなんとか実行できているかなというふうには思ってはいるんですけど、はい、
そうですね、まあ、今日もこんな時間にお呼び出しているのでちょっとあれなんですけど、はい、まあ、ね、赤ちゃん可愛いでしょうからね。
そうなんですよ、
まあ、私なんか独身の身ですからね、そういうのはちょっと羨ましいところがあります
、まあ、あとはその、ね、やっぱりさっき言ったアトリエ系の仕事っていうのをやるからには、うん、まあ、最初はまあ雑誌掲載するような建築に携わったり、まあ、ゆくゆくはなんか賞を取るような建築に携わっていけたらなというふうには思っています。
そうですね、なんか京都建築賞って、まあ、建築士会になりますけど、
ええ、
そこのところの構造設計の欄に佐久間さんの欄が載ってるみたいな、そういうのがですね、
はい、
なんか近々あればいいかなというふうな気がします。
はい、
まあ、いろいろと、まあ、これからなんかこの後、まあ、ご趣味とかいろんなことを聞きたいなというふうに思ってたんですけれどもまあちょっと時間がですね、
早いですね、
思ったより早いですよね、これ、ちょっとなってしまいました。はい、またなんか機会があれば、お伺いできる機会があればなと思います。
はい、
本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、松本さん、佐久間さん、ありがとうございました。なかなか本当にね、短い時間で、思いを伝えるっていうのはとても難しくて、今日もいろいろ私も取り留めもなく、なりましたけども、ドゥアメストさんのお店には、とてもシンプルで、素敵なお洋服いっぱいあるので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。そして今年もいろいろな方の、お話を通じていろいろ広がっていけばなと思っています。今日はそういうことで、また来月は花瀬からの話題をお伝えすることになってます。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。